俺たちは氷室京介を卒業できない。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダーイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました。バッキー大阪のストレンジャーさんパラダイス、今回もよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今回は音楽のコーナー趣味趣味ミュージックでね、今回はね、今日まさに今日行ってきた氷室京介のラストギグス、ラストライブの氷室京介ラストギグスのレポートをお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。というわけでですね、今日行ってきました氷室京介ラストライブ。もうこれね、本当にチケットもなかなか取れなくて、でたまたま抽選で当たってチケット取れたから行ってくるわって言うと、結構ねその話した相手はみんなおおって言ってくれるようなね、まあそんなライブだったんですけども、まあとにかく氷室京介がこれでね、もうライブをやめると、これはちょっとね、ボーイ世代でね、散々ボーイにこういろいろ影響を受けて、うん、ボーイでロックを知って、それがヒムロックでみたいなね、まあそういった俺たちに対してとってはすごく、うん、やっぱりね、うん、なんかちょっと見届けたいなって、まあ、正直ヒムロ京介のね、なんかこう曲とかそんなに最近は追っかけてなかったんだけど、やっぱりでも、うん、なんかこう自分のそのなんかロック好きになった、音楽好きになった原点のね、氷室京介であり、ボーイでありっていうね、やっぱりそれ最後はちょっと見届けたいなみたいなことがあって、まあそんな思いとかもね、いろいろそういうのがありつつ行ってきました。で、まあ今回ね、これアップするタイミングでもうラストギグス終わってるはずなんで、うん、まあネタバレ遠慮せずに行きますけど、本当にね、半分ぐらいはボーイの曲だったんだよね。で、結構意外だったんだけど、ね、彼はボーイ辞めて、ソロでって、ね、ボーイ再結成とかもしないでっていうところだったんで、まあ、ボーイの曲ね、何曲かあるだろうなっていうのは当然思ったんだけど、なんか、意外とあって、うん。で、一発目からね、もう、ボーイのラストギグスの最後のドリーミングを一発目に持ってくるみたいなことがあったりとか、で、本当に、もう最初の方なんかもうボーイメドレーっていうか、ボーイの曲ばっかりで突っ走るみたいな感じで、最後大丈夫かなって、周りの、俺も思ったし、こう、周りの見てる人もそういうことを言ってたぐらいな感じだよね。うん。まあそういうね、もうとにかくボーイ尽くしみたいな感じで、って感じで、それ結構意外だったんだけど。まあそんなことを言いつつ、やっぱり氷室京介の原点ってのはボーイで、それは間違いないと思うんだよね。うん。で、まあそういうボーイの曲を、あ、やっぱり、なんだかんだ言って、すごく大事にしてるんだなっていうのもすごいあったし、まあとにかく、その、ボーイ時代の氷室京介があったからこそ、ね、この今までっていうのがあるんだろうし、まあ確かに、ボーイを解散してからソロの方が、全然長いわけで、キャリア的には。だから、ね、まあもちろんそのソロのね、キャリアの、ね、いろいろ大事な曲がいっぱいあったりとかってするはずなんだけど、でも半分ぐらいボーイの曲を持ってきたっていうのは、やっぱりその自分の原点みたいなところを大事にしてるんだなっていうのをすごい感じました。うん、で、あとやっぱりこう今振り返ってみても、ボーイのアルバムっていうのは本当にハズレのアルバムが1枚もないし、アルバムの中の曲で捨て曲だなっていう曲とかもないんだよね。で、本当にファーストアルバムなんかは、そのみんなの知ってるボーイじゃなくて、結構パンキッシュな感じの、とんがった感じのやつだし、セカンドアルバムも、なんかそれを引きずってて、なんかこう、なんかこう、メジャー受けするような曲にはならないけど、パンクからはちょっと切り替えようかな、どうしようかな、みたいな、まあそういう立ち位置のセカンドアルバムなんだけど、それでも、それはそれですごい良くて、で、サードアルバムぐらいからいよいよこうメジャーなね、ドリームとかも入ってて、っていうクラブで入っててアルバムを作って、で、もうビートエモーション、ね、その次のアルバムで、オンリーユーとビーブルーみたいな、そういうのがあって、で、ラストアルバムでサイコパスっていうね、もう本当になんか、どのアルバムが一番好きってもう選べませんみたいな感じなんだけど、まあ、そう言いながらも、俺が一番好きなアルバムは、Just a Hero。で、今日もね、氷室さんが MC の中で言ってたけど、やっぱり Just a Hero ってすごい自分のこう分岐点というか転機になる、ね、ブレイク直前のアルバムで、もう本気できちんと自分が ってったみたいな話をしてね。で、あのジャスターヒーローの中のね、思い出のある曲とかもね、すぐ歌ってくれて、ウェルカムトゥザトワイライトなんてね、意外となんかそのヒットした曲とかね、シングルだった曲じゃないんだけど、なんかその曲をこう心を込めて歌った。俺はもうジャスターヒーローすごい好きで、ウェルカムトゥザトワイライトとかすごい好きな曲だから、結構ジーンときたんだけどね。でね、まあ氷室京介は本当にもう全然なんかもうこれでライブやめちゃうの本当もったいないなって思うぐらいかっこいいし、本当にカリスマ性があるし、やっぱりヒーローって言えるような人っていろんなミュージシャン、いろんなアーティストいるけど、あ、そんなにいないと思う。だけどもう確実に氷室京介はもうヒーローというかカリスマの一人だなっていうのは本当につくづく今日見て実感したし、もうもし俺が女だったらもう本当にキュンキュンっていうね。あのたまにね、そのアーティストのライブを生で見て、ああ俺女だったらもっと良かったなって思う瞬間っていうのがたまにあるアーティストがいるわけですよ。でそのアーティストっていうのは誰かっていうと、一人は沢田研二、ジュリーで、あの人はねもう今太ってもうヨボヨボのおじいちゃんみたいな、デブのおじいちゃんみたいな感じなんだけど、やっぱり声に色気があって、俺は今でもジュリーのライブって本当にちょこちょこ行くんだけど、で自分の親ぐらいのお母さんたちに混じってうわーってやっててね、でもね本当にあの見た目はもうすいませんみたいな、残念でしたみたいな感じなんだけど、本当に今でもちょっと声は太くなってるとはいえ、本当に声に色気があるんだよね。だからそこにあーズキューンみたいな、ああ女だったらもっとときめけたのにみたいな、そういうこう変な感情になるみたいな、ね、まあ一人はジュリーです。でもう一人は俺を本当に大好きな岡村ちゃん、岡村康幸。岡村ちゃんも本当にセクシーで、なんかこう若い頃はそのなんか自分で一生懸命こう醸し出して、俺ってかっこいいだろふーみたいなね、そのなんかこう一生懸命作ってる色気が空回りしてるみたいなのがあったんだけど、今ね、この大人になってからの岡村ちゃんは本当にこうなんかフェロモンが溢れ出るみたいなセクシーさがあって、本当にセクシーでかっこいいなと思って、岡村ちゃんのライブ見るたびに、あー俺女に生まれてきたらもっとここでときめけたのになって見るたびに思うセクシーなアーティスト。そして氷室京介、本当にね、まあ、今回のライブ見て、まあ、変な話だけど氷室さんがキムタクに見えた瞬間っていうのが何回もあって、なんかこうそのくらいこうキラキラしてて、とても55歳とは思えないそういう色気があるよ、本当にそういう瞬間いっぱいあったし、あとあのね、アメトークとかでボーイ芸人とか言ってさ、こうなんかポーズ決めたりする、あのポーズがかっこ笑いにならないのは本当に氷室京介本人だけだなって、俺はこれは前から思ってるんだけど、本当に氷室京介のかっこよさっていうのはかっこ笑いになる直前のギリギリのところのことをやって、そういうことをやってもかっこつけられてかっこいいのが氷室京介で、ね、同じ元ボーイのメンバーで布袋が同じことやったらプンみたいな感じになっちゃうと思うの。そこのギリギリのところでビシッとカッコがつくのが氷室京介ね。で本当に7、8年前に氷室のソロライブを初めて見に行った時も、本当にあのねアメトークのもうボーイ芸人がやるようなポーズをそつなくバッってやって、それがもう本当にうわっ、この人じゃなきゃこのポーズできねえよなっていう、本当にそういうカッコよさがあって、今日もそれはすっごい感じた。で、まあ、ボーイの曲いっぱいやって、結構後半で、ノーニューヨークとかやったんだけど、本当にその、俺が初めて見たボーイのビデオとかの、なんか、ああいう仕草が、これ見よがしやなくて、自然な感じでこう、そういう仕草がビシッと出て、そのセクシーさ、かっこよさ。プラス、あ、これが見れるの本当に最後なんだなっていう切なさ。もうそういうのが入り混じって、本当に今日は良かった、本当にあれ行けて良かったなっていうね、で5年前のね震災の後の復興ライブってね、ボーイの曲だけでやるって言ったライブもね、今日一緒に行った友達と一緒に見たんだけど、本当にあれも行けて良かったなと思ったし、 で、まあ、本当はね、確かにボーイの曲とかはそのギターのフレーズとかね、あの、うん、ソロギターのとことかはもうこれ布袋さんがやってくれたら本当に号泣するんだけどなみたいなことを、ボーイの曲の、うん、ギターのフレーズがこう流れるたびに、ああこれが布袋だったらなって確かに毎回思いました。でも、うん、まあ、今日は今日で、氷室京介のラストライブなんです。だから、氷室京介をずっとね、20年ソロになった氷室京介を支えたメンバーでやるって、それが正解なんだよ。うん。で、本当にな、あの、アンコールの時に、あの、メンバー紹介とかもやったけど、もう20年ずっと俺と一緒にやってきてっていうね。だよね。だって、ボーイのキャリアって10年ないから。それに比べたら、それを終えてからの、うん、ソロのキャリアで一緒にやってきた連中の方が、それは、氷室さん的には大事だし、ね、最後このメンバーで締めたいよねっていうのもわかるから、ですよねっていう気持ちもありました。うん、だけど、まあ、その一方で、ああ、ボーイ、あの、このギターは布袋さんやってほしいな、みたいなのもあったけど、まあ、それを抜きにしても、やっぱり、氷室京介の、うん、あの、こう、ボーカリストとしての、うん、パフォーマンス、それからね、あの、そのパフォーマンスから自然ににじめで、に出てくるその氷室らしさ、うん、だ本当に今回っていうか、あの、このラストギグスはマイケルでいう This is it、 氷室京介の This is it だったなって本当に思えるライブで、本当にボーイ時代から好きだった人とかも、もう本当に満足できるだろうし、まあね、そのソロの氷室好きだった人とかも、うん、やっぱりあ原点ここなんだなっていうのをすごく感じさせてくれるライブだったんじゃないかなと思ってね、うん、すごい良かった。だからあの俺があいつであいつが俺で的に言うと、氷室がボーイでボーイが氷室でみたいなね、うん、まあそういう感じで、まあ、とにかく本当にあの、マイケル・ジャクソンの This is it っていうのが、本当に今回は氷室京介の This is it。氷室京介見たかったらこれでしょっていうのをちゃんと、やっぱり再現してくれて、うん。それはすごい良かったなって思ったね。うん。で、もう一つ今回ね、その氷室のラストライブ見て、改めて思ったのが、やっぱり日本のアーティストってどうしても、洋楽のアーティストの影響を受けたりとか、もうどうしてもあって、で、そういうのを知ってると、そういうのがちょっと見えてきちゃったりとかっていうのは、まあどうしてもあるわけですよ。で、ね、本当に、佐野元春とかね、浜田翔吾っていうのはね、あの人のイメージだなって、そっからインスパイアされて、この自分の曲ができてんだな、みたいな、あったりとか、ね、岡村ちゃんなんかもやっぱり、あ、プリンスだよね、みたいな、そういうのがあったりとかするんだけど、氷室京介からは、あんまりそういうのが見えてこない。じゃあなんだっつったら、ヒムロック。本当にヒムロックって、まあ、うまいこと言ったなって感じなんだけど、本当にヒムロ京介のライブは、ヒムロックだなって、ヒムロックのパフォーマンスだなって本当に思えて、あ、なんかこの影響だなみたいな、あんまりそういう匂いがしないとこも、ヒムロさんのすごいとこだなって思って、で、やっぱり、ルックスもいいし、その仕草のセクシーさとかね、 MC ちょっとキュートみたいな、うん、俺は喋るの苦手だからみたいなこと言ってちょっと照れるところとかね、もうキューンみたいな感じだね。まあそういうとこがあったりとか、うん、で、あとやっぱりそのボーイ時代からのシェンキューセックスみたいなねなんかあそこら辺とかももう散々ボーイ時代から聞いた俺としては、あ、やっぱり氷室さんは氷室さんだみたいな、なんかそういうね、うん、そういうところとかね、そういうのも含めて、ああこれ最後かと思って、で、あとボーイのオンリーユーが、まあライブ全体のちょっと後半、ライブ全体の後半に差し掛かったなっていうところの割と早めに出てきたの。で、聞けるのは嬉しいんだけど、え、もう終わっちゃうのみたいな感じで、ね、すっごいそこら辺が、ああ、やだ、終わってくんない、や、終わってくれるな、みたいな、やだ、みたいな感じで、うん。なんかそういうのをこう、ああ、もう、ああ、やっぱ終わっちゃうんだな、みたいなのを思いながら、後半、うわーって切ない中にも、こう、アドレナリンが駆け巡るみたいなね、そういう、こう、なんか、背中合わせの感情みたいなのがずーっとあって、なんかそういう中で見れるライブっていうのもなかなかないから、なんかそういう意味でも、まあちょっと切ないなーみたいな、これで氷室さんのパフォーマンス見るの最後かな、あ 目に焼き付けなきゃみたいなのもありつつ、うん、でもこれを生で見れてる喜びみたいなのがあって、まあでも本当に今日は行ってよかったなってね、うん、大満足のライブでした。本当に氷室は氷室以外の何者でもないっていうのとね、やっぱりその原点割とこうちゃんと彼の基盤になってんだなみたいなのとか、その頃からのそのこういうこう氷室にしかできないポーズみたいなね、そういうのとか、マイケル・ジャクソンとかも本当にそうなのね。マイケル・ジャクソンもね、本当にThis is it やる前にダンサーのオーディションして、世界中から一発のダンサーがマイケルと踊りたくて、まあ、ダンスを始めましたみたいな人が世界中から集まって、そのふるいにかけられたメンバーとマイケルがリハーサルをするけど、一番しなやかなのはマイケル。なんかね、氷室京介の仕草からもなんかすごいそういう匂いがして、やっぱりもう氷室京介でしかできないこの格好、うん、センタースピーカーに足をかけてこうね、マイクをこうガッて前にしてっていうあの仕草とか、それで片方の手はこうパッとこう広げてるところとかね、うん、でそういうそのもうビシッと決まりきったポーズに Thank you, thanks、 これ本当にね、うん、もうこれでグッと来ない人は氷室のファンじゃねえな、お前帰っていいよみたいな。そんなことは、まあいいや。うん、まあそのぐらい、うん、逆に言うと、それで、そりゃ、ちょっとグッとくるよね、みたいな。うん、で、本当にラストのところで、ラストに近いところで、ノーニューヨークをやったんだけど、やっぱり、ボーイの中でもノーニューヨークって、やっぱり、彼らの原点の曲だしっていうのがあって、まあそういう思いもあって、あーって、うん、原点なんだよねみたいなことをこう俺も思いながら、もちろん氷室さん本人も思いながら歌ってたと思うけど、でその中から自然に出てくるこうポーズとか仕草、はあ、もうこれ最後だから本当に目に焼き付けようってこう思わずにはいられないあの感じ、まあ本当にね、まあそういう意味でも、まあ、氷室京介は本当にね、日本国内いろんなアーティストいて、うん、なんかトップレベルなアーティストも数いっぱいいるけど、その中でも本当に3本5本の指に入るのがやっぱり氷室京介かなっていうのを今回つくづく思う。だから本当はなんかもっとやってほしいし、うん、いいじゃん年取っても、氷室さんは年取っても絶対かっこいいからね、矢沢永吉見て、うん、それなりにね、うん、結構いい年取ってるけど、やっちゃえ日産的なこうね、それはそれでかっこいいじゃんっていうのもちょっと思ったりもするんだけど、でもやっぱりああいうね、氷室さんはこう絶対美学を持ってる人だから、やっぱりそこを貫くんだなっていうのがあってね、でそこら辺は変な話、山口百恵とかともちょっと似てるなと思ってて、山口百恵も引退します、さようならって、もそっからもうビシッって終わらせてる。だからなんか氷室さんも多分そういうねこだわりとかポリシーがあって、ビシッとこう今回ね、うん、もうやらないっていう決断になったんだと思うんだけど、とか言って5年後ぐらいにボーイの復活とかあったらそれはそれで嬉しいけどね、うん、まあとにかく本当になんかね、本人が決めて、うん、決めたことだしっていうね、だけど最後はそういうねボーイ時代からの曲、ね、そっからずっと好きだったファンとかにはちゃんと応えてくれる氷室京介の This is it を出してくれるっていうね、なんかそういうのもすごい伝わって、本当にまあ今回ね良かったなっていう、プラスありがとう Thank you Thanks みたいな、俺もそれを言いたくなるみたいな、まあそんな素晴らしいライブパフォーマンスでした。はい、というわけで氷室京介ラストライブ、うん、見てきたその日に、うん、酔っ払ったまま話していますが、いかがだったでしょうか、うん、本当に一緒に同じ空間で見た人とかはわかるよって思ってくれる人が多いんじゃないかなって思うんですが、うん、まあね、まあそうじゃない人もこれを聞いて、ああそうだったんだって思ってね、ちょっとグッと来てくれたら幸いです。バッキー大阪のストレンジャーズ・アン・パラダイス、 今回は氷室京介ラストギグスのレポートをお送りいたしました。それではまた。 Thank you.